皆さん、改めましておはようございます。11月11日、聖なる主の日の、この日曜の礼拝に神様が少々に名を呼んで今日招かれて主に礼拝を捧げることができます。その恵み特権を本当に感謝いたします。命のですね、この御言葉福音が語れることにおいて、私は素晴らしい、本当に素晴らしい場所にいるんだということをね、今一度主にやって受け取り直して、教えられやすい心、柔らかい心を持って、私に神様今日何を語ってくださるんですか、そして私が変えられていくところはどこでしょうか、という思いを持ってですね、主に応答していきたいと願います。先週はですね、この天の御国の婚宴への招きというテーマでですね、キリストは花婿、皆さんは花嫁というね、受け取りまして、そしてですね、私は夫婦とされるんだというですね、そういう御声を聞いて使わされていきました。皆さんですね、どんなイエス様との夫婦関係だったでしょうか。1週間どうですか。仲睦まじかったですか。イエス様との関係ね、もうよく話をしました。幸いですよね。ああ、そういったらすっかり忘れて、ちょっと仮面夫婦でしたね。残念ですよね。イエス様は皆さんと話したい、交わりたいと思ってますね。どっちかというとちょっと暑苦しいかもしれませんが、イエス様ね、まあ、ちょっとベタベタ、ちょっとあっち行ってなと思うかもしれませんが、でもそういうね、距離感もよく分かった上で私たちと交わりを育まれる方、これが花婿イエス様ですよね。私はですね、そのようなことを覚えながら神様イエス様との交わりを育んでいく、そしてイエス様は私のことを友と呼んでくださっていますよね。花嫁であり友とも呼ばれる。で、本日はですね、子供祝福式であります。まあ、だからといって大人は関係ないというのではありませんね。子供だけでなくて大人である私たちもみんなですね、招かれているんですね。皆さんですね、今日本のですね、プロテスタント教会7500ぐらいありますけども、半分が教会校がないんですよね。そして私もですね、本当に多くの教会に行く機会がありますけども、本当にですね、静かですよね。で、なんかおかしいなと思ったらですね、お友達が一人もいないですよね。やっぱりですね、それはやっぱり家族としてはやっぱりちょっと不自然ですよね。幼子から大人に至る全員がいる、全ての世代がいるのが神の家族だというふうに聖書は教えているわけですね。まあ、幸いに本当にですね、この放送チャペルにはそのお友達が本当にいろんな形で働いていることは本当に感謝ですね。で、そういう中で今日は特別にイエス様がこの言われているところ、いや、イエス様が弟子たちに対してされたことを通して、また言われたことを通して、本当に神様の見ておられる世界を、視点をいただくときです。で、この時期にですね、この子供祝福式を行うのは理由がありますね。それは、まあ、かつて皆さんもね、馴染んだかもしれませんし、私も実は行っていたんです。七五三というものにですね、これ3歳5歳7歳ね、ようやくそこまで行きたなってね、昔はね、早く亡くなるってことが多かったんですね。だからそこまでに生きたということで、まあ、今のこの時期は特に15日ですかね、本当に祝福を受けるために、まあ、お宮参りに行ったりするんですね。祈願するわけです、ね、とか、まあ、宗教行事として、まあ、土着的なものとしてありますね。またですね、やはりですね、本当にこの、まあ、いわゆるその氏神的なものにこう捧げるとかね、備えるとかいう意味があってやったりするんですね。特にこの聖書にはですね、このね、偶像にこう備えるというのがありますよね。だから漢字はこう備えるというふうに書いて子供って書くんですよね。だからこういうのはあってはならないから、皆さん間違ってもですね、子供と書かないようにですね、これはもう一般的なね、そのやっぱり教科書等にもどもは開かないってますから、だからここは徹底していきたいと思うんですね。やはり、子供というのはこうが漢字で、どもが、まあ、ひらがなになるんですね。これはそういう意味から来ている漢字でもありますから、だからそういう本当にですね、誠の神様でないところに捧げていくことがないように、本当の誠の神様が、ね、神様がイエス様を通してどういうふうに子供を見ておられて、ね、そして関わってくださっているのか、ね、そのことをまず受け取って、そこから私たちに対する思いもしっかり受け取っていきたいと思うのであります。そういう心を持って神の御声に聞きましょう。今日は短いですから3節しかないですね、では15節読みましょう。皆さんで、では3、はい、 イエスに皆さんこのところはですね、他の福音書にもですね書いてあるんです。それだけ大事だというところです。ちょっと見ましょうか。マルコの福音書、今のルカのところは手を置いていただいて、マルコの10章13、14、ではマルコの福音書の 10章の13と14節の、前半2行までね、ターまで読みましょうか。ではマルコ10章の13、14、では3、はい。さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。はい、というふうにですね、同じ状況ですけども、同じ場面ですけども、若干ですね表現は違いますよね。もちろんですね、マルコがペテロから聞いたことと、ね、ルカが、ね、この本当にこの描写とはもちろん違うわけですが、特にマルコにはですねこの憤ってっていうのが入ってますよね。憤って、だからこの憤ってっていうのはよっぽどですね、この本当に怒られたということですね。でルカの福音書では、子供ではなくて幼子って書いてます。でよくねここはですね、どれぐらいのねこの年齢なのかということがよく言われますが、まあ、当然親がねイエスのところに連れてくるということは抱っこできる、ね、抱っこできるこの本当に、重さもそうだし大きさもそうだったんですね。皆さんいくつまで抱っこされましたか、ね、いや小学校3年前ですよ。そんな人いないですよね。もう腰が砕けそうになるぐらいね、お父さんは大変だと思いますよね。まあ、これはですね、やっぱおっぱいが必要ぐらいの年齢ですよ。もともとの言葉はパイドンって言うんですけども、そういう言葉ですね。血のみ子です。明確に教大学聖書では血のみ子って書いてますね。イエス様は当時ですね、もう本当に語る言葉、ね、力があって愛がありました。もちろん癒しもされましたから、もうみんながゾロゾロと来ていたんですね。だからみんながイエスの元に来たかったんですよ。当時はですねこの、祭司、この神殿に仕える、ね、そういう人たちに手を置いて祝福してもらうっていうのが通例だったんですよね。だからもしイエス様はそういうね、あ、この方こそ救い主だというふうに信じ始める人もたくさん起こされてきた。だから余計ですね、このイエス様に犠牲を払ってでもこの子が幸せにならなければという思いで、親は子供たちをイエス様のもとに連れてきたんだと思うんですね。皆さんどうですか。親ならば分かりますよね。親の気持ちですよね。本当に何とかしてこの子祝福されてほしいと思うんですね。なんどうですか。こう祝福という言葉がよく出てきますよね。これは、まあ、ちょっと定義付けが難しいですけども、お金では買えない、神がくださる最も素晴らしいものというでしょうね。お金で出しても買えないんですよ、祝福というのはですね。そういうものをイエス様のもとに本当にですね得ようと親は来た、ね、生まれた子供をね、親は健康で元気に育ち幸せになるようといつの時代にもこれは持っているんですね。そういうふうな親がここにいたんでしょう。病人を癒したり悪霊を追い出す力を持っているイエス様に祝福してもらって、子供たちが健やかな成長を本当に持っていく、ね、そういう思いが詰まっていたんです。でそれに対して弟子たちはどうしたか。あ、どうぞどうぞ、ね、優先的にどうぞだったんでしょうか。違いましたよね。弟子たちがそれを見て叱ったとあるんですよ。弟子たちはですねそれを見て叱ったんですよね。つまり親たちを叱ったんですよね。で皆さんここでですね思い出しませんでしょうか。弟子たちはイエス様とも、ね、寝食を共にする、いわば3年半のこれ交渉会の出来事ですから、もう毎日四六時中イエス様といたんです。ということはイエス様の御声をいつも近くで聞いていたんですね。でこういう御声を聞いていたということが分かります。この御言葉をもう一度読みましょう。これはですね、この放送のチャペルが掲げている御言葉の一つで、総会ごとにも分かしてますが、マタイの18章の5節です。 もう暗唱されている方はもう一緒に報告しましょうか。マタイ18の5、はんはんはんって言われるのはもうあなたは放送の2ですね。はんはん、全然どうですか。いいですか。マタイ18の5では3、はい。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。アメン。そうですね、これ総会書にも書いてありますから、まあ、ほんまと思ったらちょっと書いてみてくださいね。つまりお友達と関わることを中心としてキリストの方を叩けていくということをね、私はね、共有してますよね。その大統領の御言葉はここですよ。つまり子供を受け入れるものはね、本当にこうイエス様はっきりとおっしゃられているわけですね。もう私を受け入れるんだよということを言われた、ね、それを聞いていたんですよ弟子たちはね。聞いていたんです、皆さん聞いていたのに、子供を連れてくる親をまた子供を来んなって叱ったんですよ。これどういう意味ですか。聞いとらんということですね。えどうですか皆さん、ツッコミましょう。何聞いとんねんって言われてもおかしくない時ですよね。誰よりも、つまりですね、神様の声を聞いててもその思いを受け取ってないという弟子たちのこれ姿があるということですね。でイエス様はこの子供を受け入れる者は私を受け入れるんだということ、これすごいことですよね。で先ほど言いました、そういうことを弟子たちはやっちゃったんですね、叱って。でまあ、ルカの福音書ではその後、しかしイエスは幼子たちを呼び捨てこう言われたとありますが、マルコの福音書ではそのように親を、ね、妨げた弟子たちをご覧になって憤ってからに言われたと書いたんですよ。憤ってって書いたんですよ。申し上げたように腹端が煮えくり返るような怒りを持たれたんですよね。皆さん、あんまりこういう表現ってないんですよね。イエス様が、まあ、もちろん宮清めは同じようにね、こう本当に腹たが、あとはですね、ラザロがね、本当に亡くなった時に悲しいんだと同じ言葉ですね。そんなに多くない、でもそんなに多くない言葉はここにあるんですよ。つまり弟子たちに対してね、ものすっごい怒られた。なぜそこまで怒られたのか、ね、それはね、いくつか理由がありますね。まあ、大きく言うと4つ挙げられるでしょうか。それはですね、弟子たちは当時の価値観考え方で生きているっていうこと、そこに行かられたんです。当時は女の方、子供は数えられないんですよね。え皆さんどうですか。ここにね、たくさんの方がおられます。でもね、数数えて男性しか私が数えなかったらみんなどう思います。おいおいおいってね、なめてんのかみたいなね。でもそういう時代だったんですよね。えとんでもないでしょ。おられるのに、存在してるのに数えないってね。つまりそれが当時の常識だったんですね。でこの感覚って皆さん、ね、当時だけじゃなくて今もあるんじゃないでしょうか、ね、つまり、ね、この男性はやっぱりですね、この男性社会というのはもう甚だしかった当時はですね。つまりですね、この利益を生み出すものが人として価値があるという考え方ですね。つまり役に立つものは生きていいんだという考え方、そういうのって今もないですか、ね、私はビジネスの世界に 7年間ビジネスの世界に身を置きました。営業マンでもう痛感しましたよね。売り上げ上げてたらもう良しとされ、上げてなかったらもう亡き者とされるというね、すごいね。つまりですね、私たちも、ね、優生保護法ということが昔ありました。今は母体保護法という名前になりましたね。でも今は体内にいる状況が分かるようになってきました、医学科学の発展で。それによってね、本当に親が選別してしまうという残念ことが起こってしまっている時代ですよね。これもそうでしょう。役に立つ優生なものは生かされていく。まさにこれは神様の視点と真っ向からね、逆なんですよ。まさにこれは自然淘汰、弱肉強食、これが進化論なんですよね。だからね、偶然できたっていうのはね、とんでもない、生命命を育むということなんか、もうこれっぽっちも生まれないんですよ。恐ろしい時代ですよね。その中でイエス様は当然創造者の神様そのものですから、そうじゃないんだということを言われて、だから怒られた。わかるでしょ皆さん。弟子たちね、お前何を聞いてるんやっていう、そういうのを超えてるんですよ。 そういう心でいるのかということにね、本当に主は怒られたわけであります。この世の価値観、この世の考えで生きている、神の視点、イエス様の視点ではなくて地上の視点、常識的な目で物事を捉えていた。つまり人間的なこの世の枠での判断だから、ここまで怒られたんですよ、ね、皆さんどうですか。私たちもね、ともすればそういうふうになってしまっていることってあるんじゃないでしょうかね。気づかずに、ね、これ皆さん危険です、ね、この世の中に使わされています。確かにだから出ていくんですが、その中で埋没するのと使わさのとは違うんですよ、ね、だから考え方にこうなんかこうすり替えられていくとなったら、そこで私は霊的な識別力を持って、そこで主に乗っていく必要があるんですよ。サタンは巧妙ですから。あのイエス様はですね、いろんな場面場面で言われました。あの高価な油をイエス様に捧げた、あのベタニアのマリア、ね、壺を割って、あれは大体今で言ったら 3,400 万と言われます。それを惜しげなく捧げたんですね。それを弟子たちは、なんて無駄なことをしたんだ、貧しい人に施せたじゃないかということを言ったんですよね。でもイエス様としては違いました。私に対して立派なことをこの女性はしてくれた、世界中で福音が述べされるところではどこでも語られる記念となるでしょうと言われたんです。全く違う、人間的には常識外れでしょう。でも神様の最高の礼拝行為としてイエス様に受け入れられ、褒められたんですね。ですから同じです。子供を数に入れないという世の中の常識で弟子は判断し、子供たちを拒んだんですよ。これを怒られた、これが一番の大きな理由でしょうね。そしてあとはやはり二つ目は、子供を排除したということですよ、ね、弟子たちはイエス様の教えは子供には分かるはずはないと思ったでしょうね。確かにイエス様が話している言葉は論理的な話だったでしょうね。大人が聞く話だったかもしれません。でもね、何度申し上げますように、確かに言葉の意味とかは血の身がそれは分からんでしょうね。逆に分かったら恐ろしいでしょうね。皆さんちょっと天才を超えてちょっとお怖いですよね。でもですね、私たちがいつも沸かしていますように、一番の信仰継承の場はこのみんなの礼拝ということを沸かします。なぜでしょうか。それはね、大人が、親が真剣に目に見えない神様に礼を下げ、真剣に身を傾けている今この姿がまさに背中を見せている、その歩みなんですよ、ね、だって見えない方でしょ。でもおられるじゃないですか。そして共に賛美を下げ、共に祈りを下げ、そしてそこで何よりも音待ち、君に一番神様細君子を届けたいんだよということを教えていく。だから一番招かれているのはそういう意味では血の身があるんですよね。血の身を、そこに身を置かずして、どこに置くのかということですよ。つまり信仰というのはですね、論理的な知識ではない、理屈を超えたものです。信じる世界、つまり言ってみれば毛穴から入ってくると言った方がいいですね。その雰囲気とか臨場感、ライブの中に身を置くことを通して子供は身につけていくんですよ。だから一緒に礼拝することが大事。当然そこにはですね、本当にたゆまないね、本当にこの努力が必要ですね。努力というのは一緒に捧げていくというね、その時だけやったらいいわけじゃないですね。そのための1日前の備え、1週間どう過ごすか全部影響するわけですよ。でもそれを親に託すんじゃなくて、親を励ます、例の親が大事ですよ。だから教会全体でこのことは取り組んでいくことが必要だし、それだけの価値がある、ならばイエス様がその価値を認めているからです。生き取られるんですから、皆さん、皆さんイエス様に怒られたいですか。いや私怒られたいですねって、そんな人いないでしょうね。怒られるぐらいのことです。そのことを私は受け取っていきたい。弟子たちはね、その怒られるこの金銭に触れてしまったんですね。そしてまた言うならば、先ほど申し上げた親のその思いね、イエス様に触れてほしいという親のこう思う思いを受け止めていなかったんですね。だからそういうね、杓子定規だったかもしれません。情緒も受け止めなかったんでしょう、親がこう思う思いを。そしてイエス様が言われていることを弟子は聞いてなかったんですよ、ね、本当にスルーしていた、なんという愚かなことではないでしょうか。そういうことをイエス様は知っておられたから憤っておっしゃられたんですよ。じゃあね、私はここで思います。私もそのようなところはないか、ね、イエス様を信じてイエス様と共に歩んでいると言いながら、イエスの御声を頭で聞くだけでイエス様の御心を知らされているのに、それを心の根っこの部分で聞いていない、つまり信仰によって、ね、それを身につけなかったということですよ。単に聞くだけ、 いかがでしょうか。でだからこれは決してとどまらない、身につかないんですよ。いくら聖書でも、いくら礼拝されても跳ね飛ばしていることになりますね。そしてこの世の視点、常識という粗悪で全てのものを捉え、人の思いを踏みにじったりしていることはないでしょうか。そして子供にはイエスの話わからないと勝手に決めて排除しようとしていることはないでしょうか。そういう私たちに神様は憤りを同じように覚えられる。まあ、先のマルコの福音書はですね、イエスは血の御子を呼び寄せてというふうにルカでは言ってますが、マルコは主イエス様の怒りに力点と強調点を置いて記していると言えるでしょうね。でこのルカはですね、まあ、どちらかといえば血の御子たちをご自分のもとに呼び寄せ、お招きになるイエス様のお姿に力点と強調点があると言えるでしょうね。だからそういうふうに、まあ、強調点と力点が違うという、でも全体をそういう意味で読んでいくとよくわかりますよね。イエス様はこういうお心だったのかと。つまりですね、この今日のルカの福音書では完全に存在そのものを受け入れられるイエス様の姿があるんですね。そしてイエス様はじゃあ何と言われたのか、じゃあ今日のですね16節と17節を読み出しましょうか。ではカッコのところからね、子供たちをから3、はい、子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものです、誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。はい、皆さんここをですね、もう一度何度も何度もここ読まれてね、もう線も引かれていると思いますが、もう一度御霊によって魂に刻んでいただきたいんですね。ならばこれは本当にイエス様が私たちと同じ心を持ってほしいと思われたところだからです。子供たちを、つまり忍び子たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません。つまりですね、この血の御子たちが最もイエス様のもとに行くように招かれている存在だということですね。来させなさいということは来ることを許しなさい、ね、どんどん行くことを、ね、妨げてはならないということです。イエス様は血の御子、ね、血の御子を含めた子供たちをご自分のもとへ招いておられ、呼び寄せておられることが明確です。それを妨げ、邪魔することはイエス様に敵対することなんだということを覚えたいんですね。そしてイエス様は次にですね、神の国はと言われた。神の国は何と言うでしょうか、このような者たちのものですって言われて、まあ、直接的にはこのような者、この者のためってことです。ということは皆さんどういうことですか。神の国とはこれは目に見えませんよね。でも主イエス様がおられるところです。そういう意味では天国のことを指しますよね。と同時にここもそうですよね。イエス様がおられます。私たちの中におられますから神の国なんですよ。だからイエス様は神の国はあなた方のただ中にあると言われたんですよ、ね、で神の宮がこんなに集まっていたら、ここには主の著しい臨座がある。だからここには神のおられる天の御国の前味があるというのはそういう意味なんですよね。だから皆さん一人で賛美するのと祈るのと違うじゃないですか。この礼拝ではまさに神の国で、そういう神の国は何よりもこの幼子のものなんだ。皆さんここで分かる真理なんでしょうか。つまり幼子がもし命がなくなってももう一直線に天国だということですよ。はっきり分かるんですよ。よくね、幼子は一体どこにいたのか分からないということが言われます。はっきり言われてます。御国ですね。血の御子ですから、まあ、おっぱいをまだ人とする年齢というでしょうね、まあ、それからですね、だんだんと自分のこの主体性というか、そういうもので親とか教師を信頼していったりする、まあ、ある程度成長していくわけですけども、でも血の御子はですね、そういう以前の段階ですよね。だから本当にですね、これは応答とか主体性とかもない中で本当にですね、まっすぐイエス様のもとに行くと信じることができますね、ここから。でもじゃあ神の国はこのようなこのもののためだったら大変ですね。私たち行けないわけですからね。 よく見てください。このようなって書いてあるんです。ここが大事。このようなってどういうことですか。血の御子のようなってことですよね。えどうですか。いや私血の御子のようなものじゃないから天の御子に生きてもちゃうかなんて不安にならんといてくださいよ皆さん。ちゃんと今からお貸しますからね。あの子供のようなっていうことはまずどういうことなのか、まあ、ここでいくつかあるんですけども、さあこういうね、単純に、まあ、私たちの、ね、教会の幸いですね、血の御子をずっと観察したら分かります。じっと観察しましょうかね。じっとね、何してるか分かるんですよ。ここでイエス様がおっしゃりたかったことはどういうことかね。まあここでは子供のように神の国を受けれるものでなければというふうに17節では説明されましたね。まあ、明確に神の国に入るのは子供たちこそふさわしいということが言われたんですけども、まあ、ここで言っているのは子供のように素直で純粋な汚れを知らない人と言っているのではないんですよ。皆さん本当に言いますよ。子供のように素直で純粋な汚れが知らない人ってうなずきました皆さん。これ違うんですよ。なんかまことしやかにうーんって思いますけども、子供も罪がありますからね。義人はいない、一人もいないでしょ。だから生まれた時から罪があるんですよ。だからね、こういうのよく言いますよ。子供は純粋無垢で汚れを知らない、子供のようにとかね。でもこれ嘘ですからね。神様は汚れがあるって言われたんですよね。つまり罪の種はあるんですよ。証拠はありますよね、いっぱい。だんだんと姑息になって、うまくごまかしてね。私はちょっと記憶がもう飛んでますけども、私の子育ての経験の中ではありますね。もう明らかにケーキ食うたやろって食うたらあかんってやつをね言ってるのにも、いや知らんとか食べてみて、ね、口真っ白ですよねとか思いますよね。嘘つくんですよ、ごまかすんですよ。で、まあ誤解を恐れるには大人はそれが巧みに上手くなった人です。罪があるけどもうまく隠すのが大人なんですね。大きくうなずいた人は、まあ、自分がそうなのかもしれませんが、ね、そうですよね。繕うことができるんですよ。これを世間では処世術とか言うんですね。でも違う、神の前にどうかってことですね。義人はいない、一人もいないんです。じゃあどういう意味なのか、神の国を受けるというのなんて、ね、当然罪はある、ね、アダム以来罪がある。じゃあどういう意味か、それはですね、大きく分けた2つですね。1つはですね、もう血の御子はですね、もう人の目気にせず自然体でもう受け取る力があるんです。皆さん赤ちゃんね見たらね、何しますか。まず泣きます。あーって泣きますよね。泣いた時はあーとか言って、親はパカって乳首を喰わさせますよね、まあ、おっぱい飲ませますよね。じゃあピッて飲んで、ココって飲んで、泣いて飲んで、次は寝るんですよ。そうそうそう、次は出す、でまたガーってね、その繰り返しですよね。えそうなんです、赤ちゃんってね、血の御子ってそれなんですよ。でもそれがないと生きれない。お腹が空けば泣き、与えたおっぱいを飲んで、お腹がいっぱいになったら寝る、そして出す、また泣くという存在。つまりね、ただ与えられているものをいただくことによって生きている。そこに疑いはないし、こんな泣いたらみんなに迷惑だと考えないでしょ、ね、これは血の御子ですよ、ね、でも求めるものは何かをよく知っている、お父ですよ。イエス様、ペテロ言いましたね、血の御子のように御言葉の父を慕い求めなさいと言いました、ね、つまりですね、神の前で母親のおっぱいを求める赤ちゃんのように、神の恵みのご支配を求め、神の愛によってそれを与えられるのだと。え、皆さんどうですか。あーって泣きまくっている赤ちゃんに対して、まあ私は経験なくてあれなんですけども、まあまあミルクね、まあおっぱいの時に泣きまくっている赤ちゃんにね、これこれのことをやったらやるわって言いますか。言いませんね。まず加えさせますよね。条件つけないんですよね。血の御子をイエス様のところに連れてきた親たちの思いがそうであるに、ただ子供に神様、天の神様を幸せになってほしい、元気に育ってほしいと思い、だからいいものを与える。だからね、いいおっぱい出すためにね、本当にいいものを食べようとするじゃないですかね。私もね、粉ミルクしか作れなかったですけども、いいものを、いい粉ミルクとかね思いましたよね。いいものをと思います。私たちを愛してやまない、命を下げる くださった神様同じです。ご自分の民であるあなたにその恵みのご支配を、神の国を受け取り歩んでほしい、もっと与えたいと思っておられるわけですね。これが一つ目ですね。人の目気にせず視点だけで受け取る力がある。赤ちゃんは二つ目はですね、人の目気にせずもう来るんです。来るっていうのはどこか、親の元に来るんですよ。つまりね、親子の関係を疑わない関係性の絶対的信頼があるんですよ、ね、朝ものすごい喧嘩しても絶対ケロッと忘れて帰ってきますよね、子供って。子供であればあるほどそうですよ。親を親として疑いません、ね、そして幼子は一人では生きられませんし、貧しく、まあ、当時は数えられない、亡きに等しいものだというふうに言われています。お金も地位もなく、自分には全く功績や誇るべきものは持っていない。また世の価値観、つまりお金の価値がわからないんですよ、赤ちゃんというのはね。そういったものにとらわれたり縛られたりしないんですよ、ね、ましてやね、あの代々さんがこういうふうに思ったんちゃうかとか、そんなこと考えないね、赤ちゃんは考えません。だからそこをね、イエス様は言われたんですよ。幼子になれ、血の実になれと言われたのは、私たち大人に対して言われていることです。これは、ね、血の実がもうそのまんまなんです。自分の知性を頼りに自分一人の力で生きていかなくてはならないと、いつも肩に力をギュッと入れて生きていこうとする我々大人に対して、そんなに肩張る必要ない。幼子が当たり前に両親を信頼し、神を信頼して生きているように、神を信頼して生きてきなさいと言われているんですね。ですから私たちの自信とか、ね、万能感は打ち砕かれなくてはならないんです。自分の知性とか、自分が今まで築き上げてきた業績とか富とか努力、そういったものによって救いを得ようと求めようとする知性とか、そういったものを捨てる覚悟が必要ですね。自分の技を誇ろうとする、つまり自分の罪の自覚がなければいけないんだということですね。皆さん、そういう意味ではどうですか、皆さん自分の罪を認められたんじゃないでしょうか。認めたからこそ救いは自分にはない、自分で自分を救えない、だからイエスを救いが必要だということにいたり、そしてイエス様をここに迎えるという信仰告白をなしたんじゃないでしょうか。だから全ての猫におられる方は、イエス様の信じた人は幼子のようになったんですよ、なったんですよ。でも天かもしれませんね、なった瞬間があっただけかもしれませんね。そうなかったらね、だって救われませんから。そうでしょ。だから皆さんは幼子のようになったんですよ。でもそれが今もなり続けてるかっていうことを今日問われてるんです。皆さんどうですか、天ではなくて何ですか、線です。ね、幼子であり続けるっていうことが今日の神様のイエス様の本当にメッセージです。それを幼子血の実を見て学べってことですよ、ね、血の実はね、もうそうしてるでしょって、泣いて飲んで寝て出して泣いて、でそういうことやってるでしょって。でもそれは本当に無条件に絶対的関係性を本当に持ってて、本当にどの、ね、人に向かうことが私を生かしてくれるのか、もう分かっている存在だと、そのことを言ってるわけです。私たちが天ではなくて聖になられない、それを妨げるものは何でしょうか、地位でしょうか、名誉でしょうか、この世のいろんなものでしょうか、自分のプライドでしょうか、ね、そして罪でしょうか、そういったものを本当に日々気づかせていただいて砕かれていきたいと思うんですね。先ほどね、幼子のような特徴2つ言いました。もうあと4つ加えるならば、ね、疑えない、恐れがないということですね。恐れないんですよ。子供たちは怖いもの知らずと言いますよね。もう全然怖いもの知らず、ね、もう好きやったらもうまっすぐ飛んでいくとかね。例えばね、よくやりました、ね、滑り台からダイビングキャッチゲームとかやりましたね。飛ぶからねとか言って、ね、でもう本当にもう飛んできますよね。こっちがなんか避けたらどうするつもりなんだと思いますよね。もう信頼して行くで行くで行くでとかパーッと、ね、それが結構ついたんで、もう結構腰に来たんですけどもね。まあそういう恐れがない、3つ目ね、4つ目、遊び上手なんですよ、お友達。まあ血の実がちょっとね、これ成長した、本当に何でも遊びに変えますよね。皆さん、神様って遊び心満載ですよ。そ そうでなければあんなもう多種多様な動物作らないと思いますよね。こんな首長い動物とかね、鼻が長いとかね、深海魚見たらもう笑うじゃないですか、なんなんこれとかね。絶対これあれ喜び楽しみながら作るはったんじゃないかと思うんですね、神様。これ余談ですけども、ある会社でですね、なんか本当業績が落ちたそうですけども、笑いがあり休みがあり喜びがあるというのが一つの大きなポイントなんですけども、聖書には。で、職場で何時間おきに休憩を取ってみんなで遊ぶっていうことをやったんですって。だから会社全体の生産性が上がり、創造性が上がり、互いを裁いたり批判することがなく、チームワークが良くなったんですって。遊び大事ですよね。私の教会は G ですね、 MEB や G のゲーム、これ主を喜び楽しむという遊びっていうのを取り入れてますよね。遊び心じゃなくて遊びって大事ですよ、余裕ね。そして本当に主を喜び楽しむ、暗くなっても笑い飛ばすって笑い飛ばすね、主にあって、こういうことが本当に常になったらね、身についたら本当に教会はもっともっと変わるでしょう。そしてクリエイティビティが、想像力がもっともっと増すでしょうね。神様は創造主ですから。これが4つ目ですね。で、5つ目が申し上げた、地位とか富のことなんか子供考えてません。気まいんですよ。ねえ、もうようやく手に入れたものでもね、大人が見たらこんな大事なものでも、ね、どうぞとか言って、価値がそんなわからないからです。ねえ、もうすごい高級、超高級、うん百万するね、腕時計とかね、子供に与えてね、なんかあんま面白いなと思うのは、もうあげるよとかってくれたりするわけです。気前がいい。地位、富のことを考えない。ましてはですね、出世なんか考えない。ね、まあ、もちろん出世が悪いというわけじゃないですよ。ね、それが1位になってはいけないよね。最後、知識がないんですね。つまり、いろんな経験とか知識を積んでいく、これから存在ですね。だからもうすでにですね、いろんな今までの経験値とか、ね、いろんな自分の、ね、ものがあることによって神様の言葉が入ってこない、妨げてしまうということがないんですよ、ね、こういう特徴が、まあ、血の身子、そして子供にはあるんじゃないでしょうか。そういうことを見ろって言われた。覚えましょう。神様に信頼するものだけが神の国、天の御国に入ることができるんです。信仰とは信じる世界ですね。だからイエス様はいつも幼子になれと言われている、ね、心を本当にですね入れ替え、罪を認め、幼子になるには自分と向き合い、悔い改めて神の前に砕かれ、へりくだることがなければ無理なんだと。皆さん、聖書の中にでもですね、幼子になった人がいくつか載ってますよね。有名な方はニコデモですよね。えもうユダヤ教のリーダーで教えていたある先生、ね、永遠の命なんてね、もう本当にですね、この威厳を持って教えていた。でも自分が天国に行ける確信がなかったんですよ。だから夜こっそりイエス様に会いに来たんですね。その時に言われました。誰でも新しく生まれ変わければ神の御国を、ね、見ることができない。ニコデマは、いやもうこんなね、60過ぎていたらね、もう一回お母さんの中に入れませんでみたいなことを言ったんですが、分かってなかったですね。霊的なこと、つまり幼子にならなければと言われたんです。自分の弱さ、価値のなさ、頼りなさを認め、幼子が親を親をと疑わず、信頼しきって全て委ねていくように、へりくだって神に信頼するものだけが神の国に入るんだということを言われた。私はいかがでしょうか。このことをもう一度受け取っていきたいと思いますね。最後にですね、この17節の後にね、マルコの福音書は続きます、ね、マルコの10章の16節にこうあります。聞いてくださいね。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福されたとありますよ、ね、私はね、ここを読むために考えされますね。イエス様は子供をね、どれよこしてごらん、抱いてあげようっていうみたいな感じで抱っこされたわけですよね。そして祝福される時にね、なんと言葉をかけられたんだろうかっていうことなんですよ。皆さんどう思いますか。私たちがね、子供を抱いて彼に祝福の言葉をかけようとしたら、どんな言葉をかけますか。まあ、幸いにもね、本当に抱っこする機会があるから、まあ、今日ね、礼拝終わってからですよ、ね、今だダメですよ。礼拝終わってから、まあ、抱っこされたらいいと思いますよね。まあ昔だったらね、ね、わんぱくでもいい、たくましく育ってほしいとかね、まあ、ちょっとコマーシャル、古いコマーシャルですいませんね、という、まあ、ことを言ったのかなとか思ったりするんですけども、やっぱりね、まず顔がにやけますよね。もう私もちょっとそれにちょっとハマってるんですけどね、もうどんな一瞬でもニターって笑っちゃいますよね。もうニヤーって笑いますよね。でも今日ニヤーってなりますけども、でもイエス様はこのね、文脈を通して、やはり私このこと言われたんだと思うんですよ。それは もちろん血の御御は今その血の御御の時はね、もう無条件で天の御国に行くでしょう。でも成長していくわけですよ。その成長していく子供に向かって、天の御国に来るんだよ、天国へ来るんだよ、幼子のようであり続けるんだよと優しく語りかけられたのではないかと思うんですね。ご自分がどれほど一緒にいることを喜び望んでいるかということを告げられたのではないでしょうか。つまり、ね、イエス様にとって幼子たちがどれほど尊い存在であるか、そして天の御国で永遠に一緒にいたいと思うほど愛すべき存在であるかということを、イエス様が幼児を抱いて祝福された、そういう姿の中に見出すことができるのではないでしょうか。イエス様はですね、親が自分の子供を抱くときのように溢れるばかりの笑みを浮かべて子供たちを抱かれたはずです。そして祝福されたに違いないんですね。その状況、そのイエス様の笑顔をいつも私は思い浮かべたいんですよ。ねえ、ねえ、決して怒っておられませんよね。本当に愛の眼差しですよ。ねえ、慈しんだ眼差し。何よりもイエス様ご自身が子供を抱き祝福することでご自身が喜びにされたんじゃないでしょうか。皆さんね、こうお友達血の御子抱いたらね、自分もなんかすごくなんかこう喜び湧きませんか。なんかある人はね、もうなんかエネルギー吸い取りましたとかね、いう感じになるとか言われますけども、もう本当にですね、もうある人は言いました、子供、血の御子はね、もうその存在と笑顔で十分、もう一生分の親孝行してるんですって言い切る人がいるんですね。すごいなと思いますけどね、まあ、確かにそういう面があるでしょう。今ねこの放送のためには多くの幼子、子供たちが神様と与えています。そのことをまず神様に感謝いたしましょうね。そしてイエス様が幼子を愛されたことを注がれたその愛の、ね、本当にこの眼差し、そのような視点を私も持ちたいと思います。そして止めてはいけません。止めることをしないでいたい、ね、そして幼子と関わることは私たち親や大人に多くの霊的成長を与えてくれるんです。本気で愛すること、また命を削る営みです。でも本気であれば本気で返ってきますよね。だから叱ること、聞くこと、理解すること、共感すること、共に喜ぶこと、共に泣くことを経験させられていくんですよ、子供と関わるということは。つまり主にあって子供の成長を肌で感じる喜びを体験させていただけるんじゃないでしょうか、ね、私の最近の、まあ、趣味やって書いた一つにですね、子供の成長を喜ぶことって言っちゃうんですね。皆さんどうですか。これを教会全体でできるんですよね。まさに育児は育児なんですよ。子供育ては自分育てです。そのような弱くて小さく疑うことなく信頼する心を持つ血の御子を中心としてキリストの体、ね、幼子とかかることを中心としてキリストの体が立て上げていくことが、まさに放送のチャペルの向かっている共有している祈りであり方向なのであります。そこに主は祝福をくださるからです。皆さんいかがでしょうか。最後にですね、じゃあ子供とは一体誰か。目に見える血の御子はもう申し上げました。じゃあ聖書は子供は誰と言ってますか。こう言ってますよね。ヨハネの一章12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権を与えになった。つまり私たちのことです。私たちも今もうね、大きな大人かもしれません。でも神の目から見たら神の子供なんですよ。だから私たちも祝福される必要がある。いや、全ての人は祝福を必要としてるんですよ。特にこのね、本当に成果主義の世の中にいると本当に心がすさんできてきますよね。だからこの神様の眼差しが全ての人に届くように必要なんです。そのことを私は知らされていることはなんと幸いでしょうか、ね、だからあなたは祝福されている、ね、あなたは祝福された存在ということをね、言葉にしてね、分かち合いたい。そしてまさにこのイエス様が抱きしめて祝福された子供の姿は、まさにあなたを指し示しているんでしょうか、ね、これはイエス様がしたように私もしなければないという、そういう教訓的なものだけではありませんね。むしろこのイエス様に抱かれ祝福された子供たちこそがあなた、私たちなんだということです。イエス様は私たち大人に幼子のように、ね、慣れと繰り返し繰り返し言われている。皆さんいかがでしょうか。私は幼子になった瞬間があったでしょうか。それともその瞬間が今も続いていますでしょうか。ぜひ後者の方になって、幼子のように愛し続けて神の御声を聞いてそれに応答して流していくものとならせていただきましょう。祈りましょう。 子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。天の神様、ありがとうございます。どうぞ私たちがあなたに特別に祝福を受ける存在であり、また幼子を通して私たち神様との関係を本当に整えていきなさいということを今日おっしゃってくださって感謝します。まず本当にここに招かれたお友達、血の御子を本当に感謝して、教会全体で祈り受け入れ育んでいく、そのようなキリストの柄とならせていただけますように。そして私たちも神様に抱かれている存在だということを覚えて、これからの1週間も使わされていけますように導いてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。じゃあ